ここはドイラジア書店。訪れた人にふさわしい本を必ず見繕ってくれると評判のこのお店に、今日も一人のお客さんが来たようです。さて、今日はどんな本が出てくることやら。ドイラジスピンオフ、ドイラジア書店の開店です。
こんにちは。
あ、こんにちは、おまけくん。どうしました？
あ、こたつ店長、今日はですね、まあ、やっぱこう、いろいろね、本をね、買いたいなと思って毎回来てるんですけど、いろいろ紹介してもらうのもあれなんですけど、どういう感じで始まるかで、こう、自分が読みやすいとか読めるのかなとかが分かるかなと思ったんですよ、本って。
ほう。
うん、だからなんかこう、今日は、なんていうんですかね、やっぱ最初につかまれる、書き出しでつかまれる本みたいな、
あ、
そういうのってあんのかなって思って。
すごい攻め方するね、おまけくん。
うん、なんかちょっと思いまして。
いよいよ、ね、本にだいぶ詳しくなってきたね、おまけくんも。
そうですか。
うん、立派です。ということで、本にとってはね、書き出しっていうのは本当に玄関みたいなもんですから、大事なもんです。そこで皆さんがね、もう入ってきてくれるかどうか決まってしまいますんで、この大事さを伝えてくれる書店員の皆さん呼んでみましょう。行きましょう。書店員のみんな、書き出しで掴まれる本持ってきて。
は
ーい。さあ、みんな持ってきたね。では今日も紹介してもらおうかな。じゃあまずはタンタンくん、紹介しちゃってやってちょうだいよ。
はい、店員のタンタンが書き出しでつかまれる本を紹介します。まあ今日はこのテーマなので、いつもは本のタイトルを言いますが、今日はその紹介する本の書き出しをまずちょっと読み上げさせていただこうと思います。
はい、
はい、仮に銃で撃たれたとしようっていうのが書き出しの本です。
あ、1行目最初のね、書き出し、
はい、
もしみたいなところから始まるのね。
どんな本かというと、こちらです。アメリカンポリス400の真実、並木書房から出ています。アダム・プランティンガさんが書いてます。この方はアメリカで警察官をやっていらっしゃる方が、まあ、自分の経験に基づいてアメリカンポリス400の真実でこう書いてくれている本になります。まあ私まだ読み終わってないんですけどやっぱ今まで一度も読み終わった本はまだ紹介したことがないんですがっていうね
大丈夫です、掴まれてるんですか、それは。
掴まれてます。
これノンフィクション、読み終わ
った。ノンフィクションです。すべて真実で、こういう場合はどうするとか、そういったことが書かれていますね。
そういうことですね。警官としてこういう時どうしますみたいな、400個並んでるみたいな。
そうです、そうです。例えば一番実用性のある話でいくと、車に乗っている時に銃撃戦があった場合
おー、
実は車の中から外に向かって銃撃つ場合って、実はそんなにガラスの量は、ガラスが飛ばないから意外といけるらしいんですけど、外側から撃たれる場合はもう全然ダメらしいです。ご注意ください。
ガラス片とかが自分にかかってくるから危ないよっていうことですか。
外から来ると、まあ向きもそうですし、そうそうそう、中から外に撃つよりもガラスの飛ぶ量がやばいらしいから、やめた方がいいって、やめた方がいいっていうか、銃撃戦が始まったら車から降りた方がいいってことですね、つまり。はい、ということです。
なるほどね
なるほど。
おまけくんもこれは勉強になりそうですね。
お、
はい、だ結構ほら、まあ、私の見る映画のジャンルが偏ってるからかもしれないですけど、割とあ、これ映画で見たことあるみたいな感じの話がよく出てくるから、そういった意味では私的にはすごく楽しく読んでますね。はい、という感じなので、映画好きの人にもおすすめですということです。
仮に銃で撃たれたとしよう、こういう書き出しですね、はい、うん、いいですね、はい、いい印象的な書き出しでした。では続いて NVK さん、紹介したてやでちょうだいよい。
はい、書店員の NBK がおすすめする本の書き出しを読みます。
お、
まず私の仕事から説明せねばなるまい、必要なのは何を置いてもまず死体だ。
おお、匂いがある
です。こちらタイトルが死者の帝国、
はいはい、
伊藤計画と炎上等の、まあ、ちょっと分厚い小説です。こちらの、まあらすじは、主人公はジョン・ワトソン、シャーロック・ホームズ、
うん、
ジョン・ワトソンなんですけど、
お、
19世紀のロンドン歌手舞台 の、 あの 死体の再利用ができるという前提の、
うん、
ストーリーとなってます。なんて説明したらいいんだろう、難しいけどでちなみにこの伊藤計画さんっていう方がプロローグ書いて亡くなってしまったので、うん、その続きを炎上等さんが書いて完成させた本なんですけど、そのプロローグだけが載っている短編集みたいなのを読んで、もう早くこの続きが読みたいってずっと思っていたので、こう書き出しからつかまれる小説じゃないかなと思います。
すげえ、
はい、
ね、死者の帝国も映画化はしましたもんね。
そうですね、
はい、ハーモニーも虐殺期間もしてましたよね、
はい、なんか伊藤計画さんのやつをアニメ化していこうっていう企画がありましたね、うん、
ありましたね、全部見ました。シャーロック・ホームズ、あ、シャーロック・ホームズじゃないや、ジョン・ワトソンが主人公で、まあ、ちょっといろいろ知ってる名前も出てくるような小説となってます。フランケンシュタイン博士とかね、まあ、SF アドベンチャーみたいな感じです。
いいね、ここなんかもうその炎上等と伊藤計画が書ける、うん、書けるって感じで、こう、はい、著者名に入ってるだけで泣きそうになるもんね。もう
そうですね、
お、同期なんですよね。
そうです、同期、同期だけどジャンルは全然違う人なんで、2人とも、うん、けどまあ交流はあった、
うんうん、そうですね。
てか僕ブロガー時代から読んでます。
すごい
画評とか、
すごい、私は、うん、そう、虐殺期間からですけど、もっともっとこの人の本を読みたかったなって思ってからのこれだったんで、うん、出てすぐ買います。
結局0年代の日本の SF はもう伊藤計画だったなってことですからね、うん、
ですね、
うん、え、天然代、
天然代か、
2010年10年、ああなるほどね、
10年代だっけ、
ね、2008年か7年に虐殺期間が出てるから影響を受けたのは天然代。
そっか、天然代、そうですね、終わってみれば伊藤計画の時代だったなと、
うん、
いや、書き出し、
書き出し、
そういえばそのエピソードもなくなっちゃって続きをなんかお友達が書いたみたいな、そのエピソードはすごい記憶に残ってて、
うん、
でもちょっと本のタイトルは完全に忘れてましたけど、今つながりましたね、それを大学で聞いたんだな、
はあ、
なるほ
ど。じゃあちなみに書き出しは伊藤計画さんの本、はい、
そう
ってことですね。
そ
う
です。
炎上等だったらもっとね、あのてらった感じの文章になるでしょうね。
そうなんですね、
はい、
へえ
っていう、ああいいですね、いい書き出しですよ、ということでね、温まってまいりました。続いてガーラさん、紹介しちゃってやってちょうだいよ。
はい、予定員のガーラです、はい、あの僕はあのいきなりあの書き出しを読むということはせずに、ちょっと前置き教授さんとして前置きしますけど、はい、僕が紹介しようと思ってる本は、神林長平さんの方のコトツボっていう短編集。
コトツボ、
コトツボ、
言葉のツボです。
はいはいはい、
はい、まあ、神林長平さんは日本の SF 作家で、代表作はアニメ化もした、戦闘妖精雪風、敵は海賊シリーズ、ね、まあ、この人はすごく言葉にとか、あのその言葉を操る存在、人間だったり AI だったりっていう、すごくこだわってる人で、でその要素がすごく現れた短編集なので、すごく好きなんですけど、はい、で ご紹介しようかなと思ってるのは、この短編集の一番最初に入ってる短編の、気分っていう小説家短編の書き出しでございます。
おっきいはどういう字だ、
糸編に奇妙の奇。
なるほど、
はい、じゃあ書き出してみますね、うん。俺が書きたい文はこうだった。私を産んだのは姉だった。姉は私を可愛がってくる。姉にとって私は大切な息子であり、ただ一人の弟だ。俺がどうしても書き表せない。ワーカンの文章作成支援部が受け付けてくれない。姉が母に、弟と書きたいのに子供と自動修正されてディスプレイに表示される、というのが、書き出しでございます。
お
ー、ワーカムっていうのは、まあ、スマホとかパソコンみたいなものと思っていただいてるんですけど、これ94年の作品なんですけども、
94年、
はい、94年なんですけど、この小説の世界だと、あのこのワーカムっていうのが世界中に散らばっていて、ネットワークでつながっていて、あの小説家はね、あのトップで超売れてる人じゃないと、あの紙の本が出せないんですよ、
うん。
で、あのネット上にあの自分の作品アップロードするしかなくて、そのネット上にアップロードするにはこのワーカムっていう機械が受け付けてくれる文章じゃないと書けないんです。で、そう、この私を産んだのは姉だったから始まる文章を書きたいんだけど、その機械を受け付けてくれないと、意味が通らないから直せない。それをこうどうにかこうにか直そうとしてるうちに、この逆にこのネットワークでつながった世界を書き換えていってしまうみたいな。
確かにその書き出しを聞いただけですごい抑圧的な世界観がすごい伝わりますね、それだけで。
あ、でも結構コメディータッチです、
うん、あれ、そうなんです。なんか超息苦しそうって思っちゃった、
なんかちょっとウェールズみたいな感じするよね、
うん、
だからディストピアというかね、
うん、どっちかディック的なちょっと不条理感のある、
うん、
感じの、
うん、スノークラッシュみたいなやつかなとかちょっと思った。
ああ、そうかもしれない。
知らなかった。
すごく、ね、読みやすくて面白い、はい、
あ、
はい、いいですね、
うん
うん。俺が書きたい文はこうだった。これも普通にいいね。
うん、
お、何ってなるもんね。
だから夜中にあの書けないからっつって、あの夜中にパソコン詳しい友達を呼び出して、どうにかしてくれって相談するんですけど、
うん、
あのであのこのお母さんの遺伝子卵子をお姉さんのにあの産んでもらうみたいなのが俺は書きたいんだみたいなこと言われてあのじゃあそう書けばいいじゃんって言われるんですけど、いや俺はこのなんか言語やがあの刺激されるような文章書きたいなって
、はいはい、
ただこの
書きたいの、いや面白い、
説明文を書きたいんじゃないのってことよね。
そうそうそう、これが小説なんだよっていう熱い叫びもある、ちょっと、うん、あの面白い、
いいですね。それじゃあこたつ店長も一冊紹介しましょう。いやー、やっぱり書き出しがね、つかまれるっていう作品って言われたら、まあすごいこういろいろ気になっちゃうわけですよ。あれもいいな、これもいいな、ね、古典なんて書き出しなんてね、もう定番のベタモンとしてクイズになってるぐらいですから、もうたくさんやっぱあるよねとかね、もうやっぱ思うし、そういうね文豪たちの書き出しだけを集めた本とかもね、贅沢なのありますよ。
あー、なるほど。
あれは書き出し小説とか言ってね、本編はもう存在しないんだけど、架空の書き出しだけをね、こう一般の工房で集めて書き出しだけが載ってる書き出し小説っていうのもありますよ。
へー、
ね、そう、書き出しだけを楽しめるみたいなね、もう美味しいとこだけた、うん、ね、味わうみたいな本もありますけど、今回もうめちゃくちゃベタに行きました。2つウルトラベタです。じゃん、新潮文庫から出ておりますノックの音が星新一の本でございます。
お、
もしかしてカメラオン前提でやってます？あ、
今カメラオン前提でやってました。じゃん
じゃんって言ってたからね
ノックの音が、はい、ね、お、はい、星新一の本でございます。
お、
おまけくんもね、さすがに星新一ね、ショートショート、
はい、ショートショートの人って
ショートショートの人ですよね。
SF。
SF。
あれ、なんか今日 SF 多い。
多いですね。結局 SF だし小説だしになりがちというね。うんうん、ここでノンフィクションを出した、うん、やっぱりタンタン書店員に傾く可能性ありますけども、うん、まあ、やはりこれ昭和6年とかで、嘘です。
昭和6年は
あの完全に 今嘘を言いました。昭和60年60年にね、はい、あの発行されてますけども、やっぱり星一郎さんたくさんのショートショートを書いた人ですからね、1001編ぐらいですか量を書いたっていう人ですから、その方のショートショートが何かわからないって人はあれですけども、小編って言われるんですね、手のひらの編とか、もうめちゃくちゃ短いストーリーです、ショートショートストーリー
数ページみたいな、
そうです、それが略されて、まあ、ショートショートというふうに、まあ、定着したわけですけども、このノックの音がには15編のショートショートが入ってるんです、
うん
ね、じゃあどの書き出しがいいんですかとおまけくん思いませんか。
まあそうですね、
うん、
じゃあおまけくん全部いいんでしょ。
あ、全部いいんですよ、全部いいんですよ。じゃあおまけくん、このノックの音は書き出しはどんなんでしょう。
どういうことですか。
ちょっと当ててみてください。書き出し当てて
ください。ノックの音がというまずあのショートショートの作品があるんですか中に。
あ、なるほどね、はい、これノックの音がという作品はないんです。
なるほど、
ないんですが、ノックの音がしたという書き出しなんです。15編全部。
ああ、そういうことか、
はい、全てノックの音がしたで始まるんです。
はいはいはいはい、はい、
やはりノックの音がするっていうのはやはりね、非日常が外側からやってくる合図ですから、必ずストーリーが動くんですね。
おお、
それについてこんなバリエーション いくらでもあんのかい、星新一が同じ条件なのに全部違うノックの音じゃねえか、楽しめます。
おお、
ということでこの最強の書き出し、ノックの音がした、ノックの音がなんじゃないですかっていうところで、めちゃくちゃベタですけど星新一を今回おまけくんに読んでもらいたい、うん、
え、もうなんかノックの音がしたっていうジャンル作ればいいのにね。
そうですよ、もうノックの音がしたジャンルですこれはもう。
だから他の人もやればいいよね。
他の人もやればいいですよ、もう書き
やすいよ。毎年それの対象とか決めないね。
ノックの音がした対象、
そうそう、
うん、ダサいけど結構ね。なんか書き出し全部毎回ノックの音がしたって、なんか書き出しの楽しみは減るよね、うん、ただ そんぐらいの
ノックの音がしたの、ノックが野球だったりドアだったりってことですか。
いや基本あのドアです。
あ、ドアなの。
ドアです。
あの、はい、夏目漱石の夢十夜みたいだなって思いました。
あ、
それも全部目を見たみたいな。
そうかそうか、そうだね、そうです。
なるほどね。
そうね、ちょっと、うん、夢十夜ありますけども、
お、ちょガチで怖いやつあるから、ちょっと私もう読めない。
そうですね、確かに今思えばあの夢十夜はこんな夢を見たで始まるから、それインスパイアですね。
あ、うん、もうじゃあある種そうね、こんな夢を見たジャンルとしてのノックの音がしただったかなみたいな、
そういうことですね、
うん、
だからショートショートやるときにあの書き出しを揃えるとかね、そういうのは
そうね、
もうそれだけでおしゃれ、
うん、
ね、感じますね。読んで楽しいですよね、うん、確かに。
いや、さすが書店員同士のいいコンビネーションありましたね。
すごい本屋さんだここ。
ああ。
あのなんかノックノックジョークっていうのが英語圏であるっていうのも聞いたことあります。
あ、ノックノックから始まるジョーク。
うん、なんかそうそうらしいです。
あの
説明はできません。あの別ポッドキャストで聞いたものなんです。
あ、なるほど、はい、いや、さすが書店員詳しい。ノックノックジョークね、そういうのも重ねてくる。さあ、作品出揃えました、まずタンタン店員が紹介してくれたのはアメリカンポリス400の真実、そして NBK 書店員が教えてくれたのは死者の帝国、そして、ガール店員が教えてくれたのはコトツボ、そしてコタツ店長がおすすめしたのはノックの音が、以上4編で揃えました。さあ、おまけくん、掴まれる書き出しありましたか。
ありました。
お、
これはガーラ書店員さんが戻ってきて、やっぱコトツボですかね。
お、
お、これはなんか引っかかりがいろいろあって、何何何ってなる感じがやっぱこう、そうですね、つかまれたかな、
うん、ねえ、俺が書きたい文はこうだったはつかみとしてもう暴力的なまでにね、
うん、
え、次何って絶対なりますからね、
うん、そうそうそう、何が何個もあったから、
うん、
これですかね、
これだね、ありました。林長平さんのことつぼ、こちらを今回、うん、負けくんが買うってことでいいんだね。
おいくらですか。
680円です。
おお、手頃。
ちょっと財布ちょっと見てみよう。
うん、
1円を1枚。1円を2枚。10円を3枚。100円が1枚です。あ、足んないか。やばい。今日は財布持ってきてんのにな。
そっか、前は忘れてたんだもんね。
あ、
持ってきてこれか。
ちょっと怖い。一応ちょっと銀行、ちょっと。
キャッシュレス決済は。
行ってこようかな。あるか。でもちょっと最近生活苦で入ってたかな。ちょっと見てくる、見てきますけども、ちょっと今日来れないかも、戻ってこれないかもしれないんですけど、見てきます。
エアペあるよ。
ないです、そんなの。すいません。行ってきます。
ということで、今回の取り置き本はこちら、中高文庫から出ております、神林長平さんのことつぼ。こちらをですね、魔導書の隣に置いておきますんでね、ぜひ皆さんブログの方などにね、この書棚覗きに来てください。そしてツイッターの方でね、ハッシュタグドイラジで、こちらの皆さんが思う書き出しでつかまれる本ありましたら、ぜひね、教えてつぶやいていただければ、僕らもね覗きに行ったりコメントしたりすると思いますので、はい、ぜひ教えてください。それでは本日のご来店ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。